皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、今日もね、ニュースお伝えしたいのと、少し外国の方でですね、日本の削減目標なんかに関する研究成果なんかが発表されていますので、そちらの方もご紹介したいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、アシックス本気の脱炭素、暑すぎたら走れないっていうタイトルなんですね。知る人ぞ知るアシックスっていうのは、ね、スポーツ用品の、メーカーですけども、アシックスは2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロ掲げ、環境対策に奔走をしているということですね。サプライチェーンでの脱炭素を進めるほか、リサイクル材を使ったシューズの販売にも、力を入れるということですね。ランニングはね、ビジネスの中核ということなんですけども、気候変動に対する、危機感が大きいね、その取り組みを追った、ニュース、記事なんですけれども、オリンピック・パラリンピックなんかでも循環型社会実現の機運を作っていくんだというようなことも、言っていて、でこの、創業者の方もね、しっかりと、このランニングの製品サービスを通じてね、心身が健康でいられる世界の実現を目指しているというようなね、考え方を持って創業されたということらしいんですけれども、ただその理想と相入れない問題が気候変動問題ということでね、2019年の世界陸上でね、マラソン、女子マラソン4割が棄権をしたというようなこともあってね、この今の社長さんは、地球環境の維持と改善に取り組むことは必要不可欠であるというふうに話しているということなんですね。で、ビジョン2030、具体的な行動を策定し、サステイナブルやデジタル、パーソナルと並ぶ経営の根幹ということでね、位置づけているということなんですね。で、2020年12月期の、ね、売上高が3287億円なんだけど、約半分がランニングシューズの販売ということなんですね。そうなんかということなんですけどね。で、実はこのランニングシューズ、1足あたりの CO2 排出量が約14キロということなんですね。で、これ、ゲルカヤのシリーズというね、そういう、シューズがあるんですけれども、そのシューズだと14キロも出てしまうと。ランニングシューズは普通の靴よりも構造が複雑で、CO2 を出すプレス工程も多くて、環境負荷が大きいということなんですね。で、この素材の改良やプレス回数を減らして、今排出量が、ね、約 24% 削減しているというようなこともあったりですね、2021年には、95% 以上にペットボトルなどのリサイクルをした再生ポリエステルを使うというようなことで、原材料の段階でも CO2 排出量を7割以上減らせるというような、ね、こともあったりしたりですね。本当に、いろんな取り組みをランニングシューズ一つとっても、ね、できるんだなということが分かるかなと思います。で、機能性も兼ね備えているということなんですね。環境配慮の商品が機能を妥協してしまうのも多いんだけども、このアシックス製は、機能性を担保できないものを出さないっていうようなね、そりゃそうなんですよね。良くなければやっぱり使ってもらえないので、そういうこともしっかりと、ちゃんと入れた中での、取り組みかなというふうに、思いますね。で、サプライチェーンでも脱炭素化を、急いだりですね、いろんなことにしているんですけれども、日本人の、ね、環境意識も変わってきていて、ヨーロッパなんかに追いつきつつあるように感じると、消費者は同じ製品であれば環境負荷の低い方を選ぶようになってきているんじゃないかということなんですね。このあたりも、ね、消費者がやはりメーカーに、ね、与える影響というんですかね、環境負荷の低いものを、ね、選ぶことで、メーカーも努力を続けるということかなというふうに思います。 で、やはりでもちょっと製造コストがね、高くなるということが、多いんですけれども、まあそのコストアップした分をね、製品価格に転嫁して消費者に受け入れてもらうことも必要なんだろうなと。で、そのためには製品についてきちんと説明することが、重要だ。こういうふうに作られてね、従来の製品より環境負荷が低いんですよということをね、しっかり伝えたいというようなことが、まあおっしゃってますね。そして、まあ、スポーツ用品業界でね、足並みを揃えることも必要ということだというふうにね、言ってますね。アメリカのナイキとかね、ドイツのアディダスなんかと世界基準の標準の基準を作ることができれば取り組みやすいんだろうというようなことをね、言ってて、まあね、ちょっと私もランニングをやっていますので、目についたあの情報としてね、取り上げさせていただきました。で、実はですね、まあ、私が足が小さくてですね、あんまりこの外国製のやつが合わなくてですね、アシックスが一番こうね、サイズ的にも、ぴったりきてですね、まあ、走りやすいっていうのもあってですね、実はほとんど、アシックス製なんですね。まあ、そのアシックスが、こういうふうに、環境負荷、使用削減取り組んでもらってるということで、ほっとした面がありますね。自分が使っている製品がなんかね、最も環境負荷が高い、メーカーだったりしたら、ちょっとこう考えてしまうんですけども、まあ、たまたまこうね、足のサイズに合わせて、そしてまあ、走りやすいなと思った、靴のメーカーがね、こういうふうに取り組んで、もらってるっていうのは、まあ、偶然なんだろうかなというふうにも思うんですけれども、まあまあ、よかったかなというふうに思っているところです。はい。もう一つニュースがですね、太陽光バブル招いたちぐはぐな政策、京大教授が語る再エネの未来ということでね、まあ、この、東京電力の、ね、福島第一原発事故がですね、原発に依存する社会の、脆さを表したということで、再エネへの転換は待ったなしなんだけども、その歩みが順調と言えるのかどうか、ね、電力システムに詳しい安田洋京都大学、特任教授にお話を聞いたということなんですね。で、まあ、この震災の次の、ね、2012年の7月に、再エネの、全量固定価格買取制度、これね、FIT ってよく、ね、言いますけども、これが始まって、発電量を占める再エネの割合が 10.4%、ね、2011年度は 10.4% から、2019年度が 19.2% になったということなんですね。で、この状況をどう見るかということなんですけども、まあ、FIT がね、強力な再エネ推進政策だったんだけども、約 9% しか増えていない、ね、国際比較すると十分とは言えず、特に太陽光しか増えなかったという点が非常に大きな問題であったというふうに、この安田先生は、ね、捉えられていて、日本では残念ながら再エネイコール太陽光という風潮があってですね、外国でやっぱり風力の方が先に導入が進んでいて、まあ、これはコストが安かったりね、自由的にも確立しているからということなんですけども、なかなか、日本の常識が違ってて、多くの日本人が、驚くんですよというと、海外の人が逆に驚くっていうね、そういうようなおっしゃり方もしています。で、これ、まあ、フィットそのものと問題というよりは、他の政策との調和の悪さ、ちぐはぐさが問題だったんじゃないかというふうにおっしゃってますね。例えば環境影響評価、ね、アセスメント、ね、非常に重要な手続きなんですけども、バランスがあまりにも悪かったと。風力発電の、ね、アセス制度が導入されたのは2012年。で、火力発電と同じような、ね、アセスメントに設計されたために時間がかかると。ね、そして何年もかけてアセスが終わって電力系統への系統接続契約を、ね、申し込むということで、やっぱり事業者のリスクが大きいということね。で、太陽光のアセスは、2020年かなということで、やっぱりバランスが悪いんだろうなというようなことも、おっしゃってますね。で、エネルギー需給見通しでですね、2030年の電源構成が原発が20から22%、再エネ22から24%というね、これももう非常にね、良くない、すごい問題のある、まあ、電源構成というふうに我々ずっと、お伝えしているんですけれども、当時の議論の経過をたどると、 フィットで、これだけ国民負担が増えてしまうからという試算から、まあ、再エネ2割というふうなキャップがはめられたと。で、その中で太陽光が先に入るので風力が 1.7% というふうに弾き出された数字だというふうにおっしゃっているんですね。で、少なくとも技術的な評価に基づいて決められた数字ではないと。で、当時外国の研究者からね、変なところに点がついてると、だから 1.7%、これは 17% の間違いじゃないかというふうに言われたって、それぐらいちょっと、格差があるわけなんですよね。まあ、そういうこともあって、この電源構成ね、今こうね見直しされるようなところになってるんですけども、やはりそのエビデンス、科学的根拠に基づいて、将来の、まあ目標予測をした方がいいんじゃないかというふうにおっしゃってて、で、できるだけね、社会的なコストや便益も含めて、誤差や不確実性も考慮しながら、将来予測をするとね、その、モデルや変数はオープンにしてね、どう条件が変われば予測できるか、誰もがね、追うことができるようにしてね、最適解の幅を科学的に導き出すことができると。でその幅の中からね、政策決定者が物事を決めるということであればね、たとえ50年のね再エネ比率が結果的に何パーセントになってもね、多くの人が納得が得られるんじゃないかということで、まさにねおっしゃる通りかなというふうに思いますのでね、今からでも、ちょっとね本当にこういうやり方が、日本の政策決定でねできていないっていうのは残念かなというふうには思っております。はい、ちょっと時間がなくなってきたんですけども、外国のですね、クライメートアクショントラッカーというところがですね、日本の、削減目標に関するレポートを、最近、出されていまして、やはり2030年の削減目標は 60% 以上にということでね、2030年 62%、2040年 82% ね、目標を上げてほしいと。した方がいいと、しなきゃいけないというふうに、レポートでは言っております。これはクライメートアクショントラッカーはですね、2009年から、39カ国と EU を対象としてね、分析をして、どれくらいの削減目標が妥当かということをね、2度目標あるいは 1.5 度目標に合わせて、提案をしているところです。で、その中にね、やはり石炭火力は2030年までに廃止、再エネを 60% 以上、ね、天然ガスなんかも小さくして電力の削減をというようなね、いろんな工程案をしています。ホームページからね、見ることができますし、私たちね、気候ネットワークからもそういうね、情報をまた発信していきたいなというふうに思っていますのでね、引き続き見ていただいたらありがたいかなということで、今日の放送は終わらせていただきたいというふうに思います。この時間は気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。